ヨハネの福音書の6章の30節をお開きください。今回のハワイのカンファレンスに参加するために、一つの願いというか祈りがあったんですけれども、その一つは20数年前にお世話になった人がハワイに住んでいるという情報を、風の便りで聞いてたわけですけど、連絡が取れなくて神様の御心だったら会わせてください、そのような祈りを持って、ハワイに着きました。大変いろんな、もてなしがありまして、一つのもてなしが、カルバリの教会の、人が、ヨットを持っているということで牧師たちをこのクルージングに連れて行ってダイヤモンドヘッドのあの辺りまで2時間ぐらい行って、スキューバーダイビングを起きてできるんだ。私は非常にエキサイトしてて、うちの家内は行きたくない、どうして泳げないからねいやそれなんだっけ、この浮き輪っていうかそれもあるんだから大丈夫だよ、で光も一緒に乗っけられるっていうことで2人は興奮して、うちの家内は乗りたくない、でそれで船酔いの薬を飲んで、じゃあ行くっていうことになって、で光は私は自信があるから大丈夫なんとか言ったんですけども、結局船に乗って、うちの家内はとても元気で、もう船酔いの薬飲んでますからとても楽しんだんです。光は途中からあんなに強がってたのにもう船酔いをしてしまって全く寝込んだ状態で、それで楽しみながら陸に帰ってくると、うちの光はもうぐたぐたで砂浜でこの横になって、そこの牧師の奥さんが、マサルさん近くに薬局あるからこの薬がいいから買ってきてって言われて、で私はホテルのこの路地を通って、そこの薬屋さんに向かうわけですけど、たくさんの観光客や地元の、お客さんが、このワイキキビーチに向かうわけですけど、なんと向こうから見覚えのある人がやってくるんですね。そうすると先ほど祈ってた、20数年前にお世話になった人とバッと出てくわして、何々さんお元気ですか、で向こうも覚えてくださって、いや元気久しぶり、どうしたのっていうことで、話に花が咲いて薬買うの忘れてそのまま話して、ビーチに向かって、最後はトラクト渡して、私今牧師やってますのでどうぞ読んでください、読みます。そのように神様がそのような機会を与えてくださったことに本当に不思議と、なことを神様はなさるな。私が救われたのも実は一枚のトラクトだったんですね。神様はどのような形でご自分のもとに人々を引き寄せるか分かりません。その人が救われることを私は心から願いました。いろいろなもてなしをされて、毎日のようにバーベキューに呼ばれたり、ちょっと3食食べるのは大変でも1食にとどめるぐらい、それぐらい祝福された時を持ちました。で今朝は、バーベキューではなく神様のバーベキュー、神の言葉によって、養われたいと思いますけれども、ヨハネの福音書、6章の30節どうぞ開いてください。2週間間が空きましたので、今までの学びを少し思い出したいと思います。イエス様は5つのパンと2匹の魚で5000人を養う奇跡を行いました。人々は皆食べて満腹しました。で人々はイエス様のなさった印を見て、自分たちの王、彼らが期待していたのは政治的なメシアであったわけですが、それにしようと思っていました。それを知ってイエス様は一人で山に退かれ、弟子たちだけ湖の向こうへ向かわせたわけですけれども、湖は吹きまくる強風が荒れ始めるわけです。で弟子たちはイエス様が湖の上を歩いて、船に近づいて来られるのを見て恐れました。彼ら幽霊だと思ったわけです。でそれでイエス様は、私だ、恐れることはない。で弟子たちは喜んでイエス様を船に迎え、船はほどなく目的の地に着きました。その翌朝、あの群衆はまだパンの奇跡を行った食べた場所の近くに残っていました。しかしイエス様がいないのを知って、船に乗ってイエス様の行かれただろうと思われるカペナウムに探しに来て、イエス様を見つけて彼らはこう言いました。 先生いつここにおいでになりましたか。そしてイエス様が言われたのは、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。なくなる食物のためではなく、いつまでも保ち永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。すると彼らは、私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエス様は答えて言われました。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。そのような会話が今日もその後続くわけですけど、今日30節ご覧ください。その後の会話ですね。そこで彼らはイエス様にこう言うんですね。それでは私たちが見てあなたを信じるために、印として何をしてくださいますか。どのようなことをなさいますか。私たちの祖たちは荒野でマナを食べました。彼は彼らに天からパンを与えて食べさせたと書いてある通りです。この群衆は前日5つのパンと2匹の魚で5000人が養われる奇跡を体験した人たちです。パンの奇跡は何を意味するのか。奇跡にはすべて意味があります。それはイエス・キリストが神の子キリストであることを十分に示す、そのようなメシア的な印がその5000人の給食であったわけです。ですから4つの福音書にその奇跡のことは書かれています。この方こそ神が認証された、神が保証された救い主です。ユダヤ人だけではなくして、すべての人の救い主、この方が私たちの主であり救い主であり、であるイエス・キリスト、神の子、神と等しいお方です。しかしこの群衆はイエス様を信じようとしなかったわけです。彼らは何て言うんですか。私たちが見てあなたを信じるために印として何をしてくださいますか。どのようなことをしてくださいますか。あんなにすごい奇跡を見た後なのに、彼らにとってパンの奇跡は十分な印にはならなかったようですね。今でもそうです。多くの人がそうであるように、彼らは目で見ることをもっと要求しました。疑い深い人の特徴は何なのか。それはいつも要求していくということ。要求、要求、要求、もっとこうして、もっとああして、もっと奇跡、もっと不思議、そのように奇跡や不思議を追い求めます。彼らはもう十分、これで十分ですということはありませんでした。納得することは決してありませんでした。印を見て信じるためにと言ってますけれども、彼らはもうすでに十分に見たわけですが、信じなかった。なぜ信じないのか。それは彼らの心が固くなだからですね。頑固でした。でここで群衆は旧約聖書を引用してイエス様に印を求めました。彼らはこう言ってますね。私たちの父祖たちは荒野でマナを食べました。彼は彼らに天からのパンを与えて食べさせたと書かれている通りです。どこに書かれているのか。それは詩編の78編の24節25節のことを引用しているわけですけれども、彼らは何を言いたいんでしょうか。モーセはパンを食べさせた。一度だけではなく、何年でした。40年もモーセを食べさせたんです。でもあなたはただ一度しか与えてません。だからもしあなたが神の子なら、モーセのように一度だけではなくて、もっともっともっとパンをくれっていうのが彼らが言いたいことですよね。要求しているわけです。32節見てください。イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に告げます。モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし私の父はあなた方に天からまことのパンを お与えになります。というのは、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。群衆はモーセは天からパンを与えて食べさせたと言いました。しかし彼らは聖書の間違った理解をしていました。イエス様は何とお答えになりますか。ここで、モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありませんと言いました。誰が与えたんですか。モーセではなく、私の父なる神が与えたのです。出エジプトの16章、民数記の11章、申命記の16章にそのことが詳しく書かれてますので、どうぞ後でゆっくり読んでください。イスラエルは400年間エジプトの奴隷でした。しかし神は彼らを憐れんで、モーセを立ててイスラエルをエジプトから救い出し、アラノの旅において40年の間毎朝マナを降らせました。マナはその日の分だけ与えられました。で、安息日は彼らが休むために、神はその前の日には2倍彼らにお与えになりました。神が彼らを養ったのであって、モーセではなかったわけです。マナは神がお与えになったものでした。それからイエス様は32節で何と言われるんですか。しかし私の父はあなた方に天からまことのパンをお与えになります。というのは、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものだからです。まことのパン、神のパンとは誰のことを言っておられるのですか。イエス様はご自身のことですよね。アラノで与えられたマナは先祖たちの肉体の命を養うためだけのものでした。マナは物質的な食べ物です。ですから物質的なパン、物質的なマナだけを食べた先祖は皆アラノで死にました。しかし天からのまことのパン、神のパンは全ての人に、マナはイスラエルだけを生かしました。しかし天からのまことのパンは、イエス様は何て言われました。33節に天から下ってきて何て書いてありますか。世にって書いてありますね。イスラエルだけではない、全ての人に命、何の命ですか。肉体の命ではありません。この地上だけの命ではありません。天からのパンは永遠の命を与えるものになります。そこで彼らはイエスに言った。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。群衆はイエス様がご自分のことを指して命のパンと言われたのをまだ理解していません。彼らはイエス様が物質的なパンの話をしていると思ってました。すでに学んだの4章のサマリアの女と同じですね。イエス様はサマリアをわざわざ通られました。それ一人の女の人に会うためでした。彼女を救いに導くためにイエス様はわざわざその道を通られたわけです。お昼の12時ごろでした。私に水をください、イエス様の方から接点を作られる。今回のカンファレンスのテーマはパッションというテーマでしょう。熱意、熱心、いろいろな熱心で、イエス様のこの伝道のスタイルは熱心にイエス様は福音を述べされたわけで、そのイエス様の熱心はサマリアを通らなければならなかったって書かれている通りに、このどうしても伝えたい人がいたわけです。多くの人にイエス様を福音を伝えたわけですけれども、その一人の人にイエス様は的を絞られました。そしてイエス様の取られたスタイルは、罪を責めたのではなく、 その人との接点を作られたわけですよね。それが水をくださいってごく普通の会話です。私たちの伝道もそうですね。いきなり聖書の難しい話をするのではなく、日常の話をしながら、それを聖書に、福音に、イエス・キリストに結びつけていく、この接点がとても必要なわけです。まあ、例えば女性の方でしたら料理がその接点になるかもしれませんね。あるいは男性でしたら、まあ、釣りやゴルフ、スポーツ、サーフィンというか、今回私は、この1000人2000人ぐらいのハワイの一番大きな教会、ホノルルの教会の、牧師、私たちの教会にも訪ねてきましたけど、ビルさんのお家に、本当に光栄なことに2週間も、泊めさせてもらいました。もう伝説の人で、このもともとサーフボードを作る人でした。でそれがキリストに捕らえられて、今ではキリストの弟子作りに彼は励んでいるわけで、そして70歳になりますけれども、今でもサーフィンを毎朝早起きしてデボーションをしながら行くような、とても元気な方なんですね。そして、マサル、お前も教えるからって言いながら、もうカンファレンス忙しいですから、なかなか時間取れなくて、結局帰る2日3日前に、サーフィンはいきなり難しいですから、長いロングボードを、あれは、沖縄でエイクですね、あのサバニで使うこれがあるじゃないですか、その、パドリングって言いますけども、それを立って漕ぐやつで、教えてもらいました。とても上手にできて皆さんにお見せしたかったんですけれども、まあ、見てないから何とも言えるわけですけれども、とても、元気な方でした。何の話をしているかちょっと今忘れてしまいましたけど、何の話をしてましたっけ。あ、接点、そうそう、接点でした。はい、その方はもうそのボードの話、サーフィンの話、そこにいる人たち接点を作っても友達になるわけです。もう非常に自然で、ですから、まあ、若い人と私たちの教会のサーフィンする人たくさんいますけども、接点にしたらいいかなと思います。伝道はいろいろな方法でできます。音楽でもできます。神が作られたものを通して私たちは誠の神に近づくための接点を持つこと。イエス様はサマリアの女が水を汲みに来た、彼女の関心は水を汲むことでした。で、人目を避けて、彼女の過去があったわけで、人と会いたくない事情があったわけで、それでイエス様は個人的に彼女の関心のある水を題材にして永遠の命の大切さを教えたわけですよね。この水を飲むものは誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲むものは決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出ます。彼女は言いました。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。そんな便利な水があるならば私にください。彼女は、イエス様が霊的な永遠の命の話をしていることを分からずに物質的な話をしていると思っていました。ここでも同じですね。群衆はイエス様がパンを題材に永遠の命のパンの話をしたのに、それが理解できなかったわけ。物質的なパン、物質的な食べ物の話をしていると思っていました。そこで彼らはここで言うわけですね。主よ、いつもそのパンを私たちにください。そんな便利なものがあるならいつもって、毎日ただでそのパンを与えてくださいと要求したわけです。多くの人が求めているもの、いつも便利なものですよね。多くの人が求めているもの、それはいつも自分の利益になることです。物を求めます。持ち物、それを持つことが幸せになると考えます。でもそこにはいつも満足がありません。満足がないから、もっと満足を得ようと、もっともっともっともっとと要求する。 持てば持つほど心は豊かになるどころか、心はどんどん乾いていく、虚しくなります。霊的な事柄には関心がありません。いつもお腹を満たすもの、物質的な事柄に関心があります。しかし神が与えてくださるのは、もちろんそれらの必要も神は満たしてくださいますけれども、もっと大切なもの、さらに良いもの、私たちに必要なものを神は与えてくださいます。35節イエス様はこう言われました。鍵括弧を一緒に35節朗読します、はい、私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。しかしあなた方は私を見ながら信じようとしないと私はあなた方に言いました。群衆が求めていたのは物質的なパンでした。しかしイエス様が話されたのは霊的なパン、魂の食べ物でした。パンは地上で生きるために必要なものです。パンがないとご飯がないと私たちは生きていくことできません。最低必要なもの、水とパン、まあ、空気、着るもの、そんな多くありません。食べ物は欠かすことのできないことですが、永遠に私たちを生かすものではありません。この地上で生きるための肉体を維持するためのものです。どんなにパンを食べても、まあ、太るだけで、パンは永遠の命を与えません。皆死んでしまいます。しかし永遠の命を与えるパンがあります。神は天からのまことのパンをお与えになります。神のパンはどこから来るんですか。この地上から出るのではありません。人が永遠の命を与えることはできません。人が作った宗教、道徳、モラル、大切なんですけれども、それらが私たちに永遠の命を与えるわけではありません。永遠の命は永遠の神が与えるもので、神のパンは天から下ってきて全ての人に命を与えるものです。誰が神のパンなんですか。イエス様は私が命のパンですと言われました。私が命のパンです。群衆はパンを求めていました。パンさえあれば満足でした。しかしイエス様は言われました。私が命のパンです。永遠の命を与えることができるのはただお一人、まことの神だけです。イエス様は私が命のパンであると言われて、神と等しい方であると主張なさいました。神は旧約聖書の中で私はあってあるものであるとモーセにご自身を表されました。私はあってあるものである。イエス様はこの福音書の中で7度私は何々ですと言われて、ご自分が神であると主張しておられます。このあと7章の7節でこう言われます。私は世の光です。10章の7節で私は羊の門です。10章の11節では私は良い牧者です。11章の25節では私はよみがえりです、命です。14章の6節では私が道であり真理であり命です。15章の1節では私はまことのぶどうの木です。そしてここでは私が命のパンですと言われました。 物質的なパンは食べてもまたお腹が空きます。一時的にお腹を満たすだけです。またどんなに長生きしようとしてパンを食べてもいつかは死んでしまうものです。パンは肉体の命を保つだけですが、天からの誠のパン、神のパンはすべての人に命を与えます。イエス・キリストだけが誠のパン、命のパンです。そしてイエス様は何と言われましたか？イエス様のところに来るものはどうなるんですか？決して飢えることがなく、35節、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありませんと言われました。永遠に飢えることがない、永遠に乾くことがない、どういう意味でしょうか？永遠に乾かない、永遠に飢えない、それは永遠に死なないということです。もう乾くこともない、飢えることもないわけですから、永遠に生きるということですよね。ですからこの後読んでいくと、49節ちょっと見てください。先に見ますね。イエス様こう言われます。あなた方の父祖たちは荒野でマナを食べたが死にました。でこの群衆は、モーセはマナを食べさせた、だからもっと奇跡を見せろと言ったわけですけど、あなた方の父祖たちはそのマナを食べたが死にました。肉体の命を養うだけですよね。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉ですと、イエス様はそのように言われて、ご自分を信じるなら永遠の命が与えられるとおっしゃいました。しかし群衆の反応はどうでした？36節にあるように、彼らはイエス様を見ながら信じようとしなかったわけです。彼らはイエス様の権威ある教えを聞きました。さまざまな病気にかかっている人が癒されて、多くの悪霊が追い出されるのを彼らは見ました。そして自らもパンの奇跡を彼らは体験した人たちだったわけです。目の前に天からの誠のパン、神のパン、命のパンである方を彼らは見ました、体験しました。それなのに彼らは永遠の命を得るためにイエス様のもとに来ようとしなかった。イエス様がおっしゃった通り。なぜそうなのか。37節、イエス様はこうおっしゃいます。父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。群衆がイエス様を探していた理由はパンが欲しいからでした。イエス様を彼らは求めていたのではありません。イエス様が与える祝福だけ、この祝福だけが欲しかったわけです。こうして欲しい、ああして欲しい、こうなりたい、ああなりたい、これが欲しい、あれが欲しい、自分の願い要求、それをしているだけの人たちでした。イエス・キリストご自身を求めていたのではなく、パンだけを求めていました。イエス様を見ながら信じようとしませんでした。でもイエス様はそのことで失望なさることはなかった。人々が自分のことを信じないことで失望なさることはありませんでした。なぜならば、イエス様は知っておられたわけですね。ご自分のもとに来るのは父なる神が引き寄せたものでなければ来ないという。どんなに聞いたとしても、どんなに奇跡を見たとしても、神が引き寄せているものしか来ないという。このことから私たちが救われるには二つの側面があることが分かります。一つは神の選び、神の主権です。もう一つは私たち人間の側の応答です。聖書はまず神の選びがあることを教えています。イエス様はヨハネの15章16節で弟子たちにこう言われました。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選んだのです。 私たちも自分で選んで教会に来て自分で選んでキリストを信じたように思うわけですけれども、しかし事実は神が先にあなたを選んであなたを引き寄せない限りは、聖書はあなたはキリストを信じることできないと教えています。神の主権なんです。ありがたいですね。私たちの選びではなく神の選びなんです。では神はいつ私たちを選んだのか、エペソの1章の4節5節にはこう書かれています。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあってキリストにあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをキリストイエスにあってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられましたとあります。神は愛を持ってあらかじめ定めておられた。世のもといの置かれる前からキリストにおいてあなたは救われるように神があらかじめ定めておられた。神のこの選び主権というのは不思議で私たちの頭では理解できません。私はいつも一番不思議に思うのは、なんで自分が救われたのかな、不思議に思うわけです。取り柄も何もないのに、良いものも何もないのに、ただ神の憐れみ、神の恵みの上に私はいつも神に感謝しています。ではどのように選ばれているのか分かるのか。神が選んでおられる人は福音を聞いたときに応答します。ああ自分も罪がある、聖書が言うとおり、その通りだ、救い主が必要だ、キリストが私の罪のために死んだ、よみがえられたことを聞いて信じて受け入れます。信じるか信じないかによって神が選んでおられるのかそうでないのかが分かります。ですから私たちは福音を伝えるわけですよね。誰が選ばれているかどうか誰にも分かりません。私は今回の彼が救われることを心から願っています。ですからトラクトを渡しました。というのは私が救われたのもトラクト1枚からでした。あの人は観光だからちょっと難しいよね、決めつけないように。神が心を開けばどういう人でも救われます。また拒まれたとしてもどうぞ気にしないように。私たちの責任は祈って福音を伝えるだけで、あとは結果は神に委ねることです。さらにイエス様はここでこう言われました。私のところに来る者を私は決してなんて言われました、捨てませんとおっしゃった。私のところに来るものを私は決して捨てません。信仰を持った人がバックスライドしたら救いを失うのか、まあ議論の分かれるところです。私はキリストを本当に信じて救われたのなら救いは失われないと信じています。そうでないと主張する人たちもいます。そうかもしれません。で私が信じているのはイエス様が私のところに来るものをここで決して捨てないと言われたから。十章の二十八節では誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありませんとも言われました。さらに同じ十章の二十九節では誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできませんとも言われました。神は決して私たちを捨てないと約束されました。これが神の約束です。神は真実な方です。真実な方は約束されたことを破ることはありません。神は恵み深い方です。憐れみに満ちておられる方です。しかしその一方、神の恵みを意図的に継続的に拒み続けたらどうなるんでしょうか。聖書はそうならないように警告しています。ですからもし罪を犯したならば、それを放置しないで、どうぞすぐに悔い改めてください。方向を変えて、心の一心によって行動を変えて、キリストに立ち返ることです。神に立ち返ることです。そしてキリストに従って神の恵みにとどまり続けてください。神は恵み深い、憐れみ深い方です。 私たちを何度も70倍するほど許しなさいと言われた方です。御子を与えるほど私たちを愛した方です。この方の恵みに憐れみに私たちいつもより頼んでこの方のもとに戻ることなんですね。そうすれば救いを失うようなことは決してありません。神はいつも真実なお方です。38節、私が天から下ってきたのはご自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。イエス様が天から下って来られたのは父なる神の御心を行うためでした。神の御心は何ですか。イエス様は何と言われました。信じたすべてのものを、すべてのものをです。一人も失わないことです。そして信じた者が一人一人が終わりの日によみがえらせられることです。終わりの日とはキリストが再び戻って来られる日のことです。聖書はキリストが再び戻って来られることを予言し、その予言は確実に成就します。世界情勢を見ればもう聖書の予言の通りに全ては動いているわけで、いつキリストが戻って来られてもおかしくない時代に私たちは生かされています。で、その日キリストに会って死んだ者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち天に引き上げられます。それを敬虚と言います。第一テサロニケの4章の16節に書かれています。地上をキリストが治め、そして今の天と地は滅ぼされ、新しい天と地が作られ、神の国で主と共に住むようになります。これが終わりの日の大まかな神のシナリオです。最後に40節、事実私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。神の御心はキリストを信じる者が皆永遠の命を持つことです。神は一人でも滅びることを望んでおられません。すべての人が救われること、これが神の望みです。そのために神は私たちを愛し、この世を愛し、すべての人を愛し、ご自分の一人子を使わされました。それは一人でも滅びないで永遠の命を持つためなんです。ではどのように永遠の命を持てるんですか。良い行いをしても持てません。なぜなら完全に良い行いをできる人などいないからです。義人はいない、一人もいないと聖書に書かれている通りです。ではどのように救われるんですか。神の恵みです。神の方法です。それは神が人となって来られて、私たちの罪のために神の一人子イエス・キリストが十字架で死なれ、3日目に復活されました。このキリストを信じる者は誰でも救われる。これが神の恵みなんです。これが良い知らせ、福音なんです。これが聖書が最も大切なこととして全ての人に伝えているものなんです。私たちもこの福音を聞いてキリストを信じて救われました。そして救われた者の最後は終わりの日にキリストが戻って来られたときに一人一人よみがえるということ。群衆はパンが欲しくて来たわけです。いわゆる今の生活を楽にしたい、もっと便利にしたい、もっと豊かになりたい、成功したい、それが欲しかったわけです。キリストがそれを与えた、だからこの方を求めたわけで、でもこの方自身を求めたのではなく与えるパンを求めたわけです。 イエス様は言われて、なくなる食物のためではなく、それなくなってしまうよ、なくならない食物のために働きなさい。私たちは何をしたらいいんでしょうか。神の技を行うために、神の技は神がしてくださったことを信じるだけなんです。肉体の命は終わります。パンを食べても終わってしまうわけです。しかし神が与えてくださるパン、彼らの関心はパンだったわけで、物質的なパンを食べてもそれは滅んでしまうものですが、もっと大切な天からのパン、命のパン、それを食べるならあなたは永遠に生きます。これがイエス様のメッセージ。この命のパンとは誰なんですか。私が命のパンですとイエス様もおっしゃった。私が命のパンです。あなたはどうでしょうか。この命のパンを食べたでしょうか。イエス・キリストを食べたでしょうか。すなわち信じたでしょうか。という、食べるというのは信じるという、食べるということは自分の内側にパン、普通のパンでもそうですね、わ、美味しそうだ、今回光がお世話になっている教会に日系人の海田さんという77歳のおじいちゃんがいて、日本語がたどたどしい方で、マサルさん、中華のなんとかっていうなんとかのパンを食べたことありますか。もう名前忘れるぐらい長いあれで、いやないですね、いやそれこういうのが入っててね、もうすごくおいしい、外側はもうふわふわで、中はなんかお肉かなんかいろんなのが入ってて、説明一生懸命してるんですけど、おいしそうだなと思って連れて行ってくれるといいなと思いながら話を聞いてたんですけど、話の最後に今日連れて行きますって嬉しくなって、もう全てのスケジュールキャンセルして、して食べに行ったんですけど、もう話を聞いてるだけでよだれが出るぐらい出て、お店に着くともう匂いを嗅ぐと、もうもっともうなんかこの辺が緩くなっちゃって、でもう見てもっとそうですよね。で聞いてみて目の前にあるのに食べなかったら、それは私のものにならないわけです。聞いてみて、まあ方言でも話こっちでそれで終わっちゃうわけで、食べて初めて自分の身になるわけです。一つになるわけです。味わえるわけです。永遠の命、命のパン、私たちは聞かないと分かりません。どうぞ初めての方、聞き続けてください。そして雰囲気、あの人たちのようになりたいな、教会の人たちのように、でもそれだけで私たちは変わらないように、雰囲気では変わりません。自分で見て聞いて自分で味わう、すなわち食べることなんです。あなたは命のパンを自分のものとして食べたでしょうか。いや私はもう何十年も教会通ってて食べてます、いや食べてる気になってます、そういう気分ではないんです。本当に食べたかどうか、イエス・キリストを個人的に味わうということ、イエス・キリストを個人的に関わっていくということ、一度だけではなくて毎日毎日どうぞイエス・キリストを食べ続けてください、信じ続けてください、関わり続けてください。あなたの内側から変えられていきます。まずはどうぞ信じてください。初めての方、あなたもどうぞ信じてください。信じた皆さん、どうぞイエス・キリストとの交わりをもっと深めて命のパンを食べてください。お祈りします。天の父なる神様、天から下ってきた真のパン、神のパン、私が命のパンですと、私に来るものは決して 飢えることがなく乾くことがないと言われたイエス・キリストを私たちも信じます。イエス様、私たちの心の内にどうぞ来てください。今週もあなたの恵みの中で私たちが生活できますように、私たち一人一人の生活をどうぞあなたが守り導いてください。キリストの名によって祈ります。アメン。